ヨハネの一章の35節から45節を通して、私は救い主に出会ったという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日は、ヨハネの福音書の一章35節から42節を読んでいただきましたが、この聖書箇所とそこに続く43節から51節のところも含めて、イエス様に出会った人々が、私は救い主に出会ったと言って、他の人をイエス様のところに連れて行くという出来事、この出来事が出てきます。35節から42節読んでいただいたところでは、アンデレという人が出てきましたね。そうですね。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったって書いてありますね。この人はもともとバプテスマのヨハネの弟子であったのでありますが、バプテスマのヨハネがイエスのことを、見よ神の子羊、見よ世の罪を取り除く神の子羊と言ったのを聞いてイエスについていくのですね。そしてイエス様の泊まっておられるところをに行ってイエス様とお話をしたり、その生活を見たりして、ああこの方はヨハネ先生が言っていた救い主、罪を取り除くお方なんだなとわかるんですね。そして翌朝このシモ兄弟シモンのところに行って、シモンに会って、私は救い主に会ったと言って彼をイエス様のところに連れてくるのであります。また43節以降を見ますと、43節以降を読んでまいりますと、そこにはピリポという人が出てきます。ここも読んでおきましょう。43節から51節もお読みしたいと思いますが、その翌日イエスはガリラヤに行こうとされたが、ピリポに出会って言われた、私に従ってきなさい。ピリポはアンデレとペテロとの町ベッサイダの人であった。このピリポがナタナエルに出会っていた。私たちはモーセが律法の中に記しており、預言者たちが記していた人、ヨセフの子ナザレのイエスに今出会った。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出ようか。ピリポは彼に言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。ナタナエルは言った。どうして私のをご存知なのですか？イエスは答えて言われた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので信じるのか。これよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。また言われた。よくよくあなた方に言っておくが、天が開けて神の御使いたちがその上に上り下りするのをあなた方は見るであろう。ここまででありますね。彼はイエス様から直接声をかけてもらうんですが、私に従ってきなさいというふうに言われるんですね。ここですかね。私に従ってきなさいというふうに言われるんですが、そしてこのピリポが友人のナタナエルに会うんですね。ナタナエルに会った時に、やはり彼も旧約聖書に預言されていた救い主ナザレのイエス様に私たちは会ったんだ。それに対してナタナエルは、ナザレ？ナザレからそんな神様の救い主が生まれるなんかわけないじゃない。もうナザレってね、ガリラヤの町ですから、バカにされてたんですよ、イスラエルの中で。そういうところですよ。そこから救い主出るかって、そんなことあるわけないじゃないか。それに対して、ピリポはですね、いいから来てみなさいって。 ナタナエルをイエス様のところに連れて行くのであります。アンデレはイエス様に出会って、そして兄弟のシモンに私は救い主に出会ったと話しました。そしてイエス様のところに連れて行きました。ピリポはイエス様に声をかけていただいて、友人のナタナエルに私は救い主に出会ったと言って彼をイエス様のところに連れて行きました。さて、あなたは誰をイエス様のところに連れて行くでしょうか。あなたは今日今誰をイエス様のところに連れて行きたいと思っているでしょうか。皆さん今思い浮かべてください。あなたがイエス様のところに連れて行きたい人、連れて行くようにと導かれている人、その人のことを思い浮かべてください。誰も思い浮かばないなって人はこのメッセージを聞きながら、神様教えてください、与えてくださいと祈りながら聞いてください。本当に あの人という方が思い浮かぶ方は思い浮かべながら聞いていただきたいと思うのでありますが、今日はこの聖書の箇所から私たちはどのようにイエスのことを証しすべきなのか、そしてイエスはこの聖書の箇所からどのように人を導いてくださるのか、イエス様はどのように人を導いてくださるのか、そのことを3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、真実な証しをするってことですね。真実な証人になるってことです。本当の話をするってことです。まず私たちに大切なことは、真実な証、本当の証を通してイエス様を紹介するということであります。このアンデレもピリポもただただ単純に私は救い主に出会ったとシモンやナタナエルに語ったわけであります。何も飾らないで、ただ救い主にお会いした、私は旧約聖書に預言されていたお方にお会いしたと証しをしたのであります。私たちにとって大切なことはそのことです。何も誇張する必要はないんです。イエス様は大きな方です。イエス様は素晴らしい方です。ですから私たちはイエス様のことを飾る必要ないんです。誇張する必要ないんです。気の利いた話や感動する話をする必要はないんです。ただ単純に私はイエス様にお会いしたんだよっていうことをお話をすればいいのであります。イエス様があなたにどんなことをされたのか、それをお話をすることです。ある時イエス様が湖を渡って寂しいところに行かれた時に、そこでお墓で生活をしていた人がいました。暴れるので手足を縛られていた人がやってきました。彼は悪霊に取り憑かれていたというのでありますが、イエス様が彼をその苦しめている悪霊から解放してくださったんですね。彼はイエス様についていきたい、イエス様あなたの弟子になりたい、イエス様私はあなたについていくって言ったんですけれども、イエス様は彼に言うんですね、家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったのか、それを話しなさいって。家に帰って神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、どんなに大きなことをしてくださったのか、それを言いなさい、語り伝えなさい。そうルカのね8章39節の言葉ですが、神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、それを話しなさい。相手がどう反応するか、それを私たちは心配することがあります。先ほどのシシトウ君の反応、みんなが心配したように、私たちも相手の反応を心配することがあります。また注目してほしいということもあるかもしれません。そういうことによって自分の経験を飾ってしまったり、大げさに言ってしまうこともあるかもしれません。反対に自分は劇的な経験をした人に比べると 私の経験大したことないですよって、そういうふうに言ってしまったり、そういうふうに自分の話なんてっていうふうに、この尻込みをしてしまったりすることもあります。でも大切なのは、本当に単純にそのまま神様が私たちにどんなことをしてくださったのか、私はイエス様に会ったんだ、私を作り変えてくださる方に会ったんだ、救い主に会ったんだ、私は神様との出会いをこういうふうに経験したんだと、そのまま自分の経験した通りにお証しをすることです。皆さん、その中には格好悪いこともあるかもしれません。失敗したこともあるかもしれません。それもそのままお話しすることです。お証しをすることです。もう勝利、勝利、勝利の証し、もう勝利、勝利、勝利ですって、もちろん勝利を与えてくださったときに勝利の証しをしたらいい。でも失敗をすることもあるかもしれない。本当に私は弱いんだけど、神様の憐れみによって生かされてるんですって、もうそういうことも含めてお証しをしたらいい。皆さん、先ほどお伺いしました、あなたは誰をイエス様のところに連れて行きますか。あなたは今日誰をイエス様のところに連れて行きたいと思いましたか。その人に証しをしましょう。祈って証しをしましょう。今週皆さん、今週証しをしようじゃありませんか。神様、助けてください。証しをさせてください。あなたのことを話しさせてください。あなたの愛を、あなたの力を、あなたの恵みを、イエス様の十字架の恵みを証しさせてください。あなたが私の人生にどんなことをしてくださったのか、証しをさせてください。そう祈って求めようじゃありませんか。そして教会にお連れしましょう。教会にお連れしましょう。いや、教会に連れていく、そんなね、誰かが何とかしてくれみたいな、そんな牧師が何とかしてくれるとかで、そんなのは違うよって。甘い。自分でその人が信じることができるように導いてかなきゃって、ということを思ってらっしゃる方もいらっしゃると思います。素晴らしいです。そういう教育を受けてこられた、それも素晴らしいです。私も若い時もう本当にそう思ってました。自分で導かなきゃ。いや、大切なことですよね。自分で 人任せにする、自分で導かなきゃ、大切なことです。でも聖書を読むと教会はキリストの体だって書いてある。ね、教会ってキリストの体、イエス様の体なん、まだキリストの体っていうとね、私たちは 手があって目があって口があって、みんなそれぞれ違うんだって、そういうことを思うんですが、それとともにキリストは、ごめんなさい、教会は単なる体だって言ったんじゃない。人間の体みたいなもんだよっていうふうに言ったんじゃない。キリストの体だから、教会ってイエス様、人間の集まりだから不完全なんだけど、弱さを持ってるんだけれども、でもキリストの体ですから、ここに来た時にイエス様に触れるんです。人は、また神様を見た人はいないけれども、私たちが互いに愛し合っている姿、教会の姿を見る時に、そこに人々は神様の愛を、神様ご自身を見るんだよとも書かれています。ですから教会の交わりの中に、もう私は本当に聖書がこう言っているんだから、パリはっきり大きな声で言わなきゃいけないなと思う。教会の交わりの中に、クリスチャンの交わりの中に、いやもうね、クリスチャンも人間の集まりだからいろいろ失敗するし、いやそうなんです、本当に失敗するんです。でもその中で弱さを持ちながら互いに愛し合い、励まし合い、祈り合ってる中に、イエス様の愛が、神様の愛が現れていくんです。だから 本当にこの交わりを通して、教会を通してイエス様を紹介していく、イエス様に会っていただく、それはとても大切なことなんです。ですからイエス様のところに連れていくってことは、教会に連れていくってこととあるんです。祈って証をして、教会にお連れしようじゃありませんか。イエス様を紹介しようではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様がその人に触れてくださるということです。ヨハネによる福音書のこの箇所を読むと、アンデレに連れて来られたシモンも、ピリポに連れて来られたナタナエルも、イエス様に声をかけてもらってイエス様に取り扱っていただいている姿を見ることができます、ね、シモンはこうでしたね。シモンは、イエス様に声をかけていただきました。あなたはケパ、ペテロだよって。ペテロとどういう意味ですか。岩って意味ですよ。イエス様はペテロの中に教会の土台になる岩を見ていた。でもそれはこのペテロが、まあ、岩のようなすごい立派な人間だったよって、そういうことを言うのではありません。私たちは福音書を読んでまいりますと、イエス様の生涯を読んでると、ペテロが何回も出てくるわけでありますが、このシモンね、シモンペテロが出てくるわけでありますが、この読んでいくとペテロは失敗だらけですよ。弱い男です。最後はイエス様を見捨てて逃げていきました。情けないやつです。イエス様のことを3回も知らないと言いました。そんなやつです。そのペテロの中にイエス様は、それを土台として教会を立て上げていくべき岩を見たんです。それはペテロ自身の強さではない、ペテロが自分の弱さをこの知って砕かれて、自分の弱さに打ちひしがれて、神様しかいない、イエス様しかいないと信頼をして立ち上がっていく、このその信仰の中に岩を見ていたのであります。皆さん、ナタナエルについては私たちは多くを知りません。ナタナエルがどういう人だったのか私たちは多くを知りません。でもイエス様がね、ナタナエルにこう言ってますね。このイエス様はナタナエルを見てです、何ておっしゃったかって。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。この人には偽りがない。それは ナタナエルがそういう人だったかというののね、偽りがない。本当に本当に本当に偽りがない。だけど偽りがないっていうのは、この神のやっぱり神様の恵みによってってことですね。詩編の32編、詩編の32編には偽りのない人でどういう人が出てきます。偽りのない人。詩編の32編には、その咎が許され、その罪が覆い消される者は幸いである。主によって不義を負わされず、その霊に偽りがない人は幸いである。だから聖書の世界観で、偽りがないって人は罪を告白して許された人です。これ本当に大切なところですね。聖書の世界観の中でね、私たちの普通の感覚で偽りのない人ってのはもうとにかく偉い人ですよ。もう本当に真実で嘘がなくて、もう本当に失敗をしない人ですよ。でも聖書によると、偽りのない人ってのは罪を告白して許された、罪を犯さない立派な人、過ちを一つも起こさない人ではなくて、その咎が許され、その罪が覆い消されるものは幸いであると。このね、この罪って恐ろしい罪じゃないですか。これ、この詩編の32編が、このダビデの罪を、この背景にね、ダビデが犯した罪をその背景に持っているとよく言われますけれども、これ本当に恐ろしい罪ですよね。人の奥さんを横取りして、その奥さんが、この夫が戦争で死ぬように仕向けたって、王様の権力を持ってそんなことをする、とんでもないやつですよ。その出来事を背景としてこの詩が書かれたことを思うときに、 その咎が許され、その不義が、この罪が覆い消されるものは幸いである。主によって不義を負わされる、その霊に偽りがない人が幸いだ。その霊に偽りがない人って、神様の前に罪を認めて、神様の前に愚かさを認めて、神様の前に本当に自分の弱さや自分の過ちを認めて、真実にへり下って出る人ですよ。ごまかさない人ですよ。大丈夫なふりをしない人ですよ。罪を認める、私は大丈夫だって、私はそんなことするわけないじゃないかってごまかすんじゃなくて、本当に自分の罪を認めて神様の前に出て、人々の前にその罪を認める人ですよ。それがイエス様のおっしゃった偽りのない人ってことです。だいたいナタナエルは疑ってイエス様に近づいた人じゃないですか。私たちが誰かを教会に誘うときに喜んでくる人もいるでしょう。喜んで、ああ誘って欲しかったんだよ、もう本当になんていいタイミングで誘ってくれるんですかって、そういう人もいるでしょう。でもいいから来てごらんと言われて、騙されたと思って来てよって言われて、しょうがないなと来る人もいるでしょう。義理で行かなきゃと思って来られる方もいるでしょう。もしかしたら文句を言うために、牧師を論破するために行くという方もおられるでしょう。教会のこの偽善的なところや醜いところを暴いてやろうと教会に来られる方もいらっしゃるかもしれません。ナタナエルはそのような一人だったんです。疑いながら、そんなナザレからそんな存在が出るわけないだろう。ピリポよ、お前焼きが回ったなって。しかしそのナタナエルの中にイエス様は砕かれて、悔い改めて真実になってへり下る、悔い改めた偽りのない人を見たのであります。私たちが誰かをイエス様のもとに連れてくるときに、その心に触れてくださるのはイエス様ご自身です。イエス様がその人の心に、魂に触れてくださるんです。私たちが頑張るのではなくて、イエス様が触れてくださる。そう、私たちのために祈ってくれた人も、先ほど子どもたちのためにお話をした時のように、私たちのために祈ってくれた人がいるでしょう。一生懸命になってくれた人がいるでしょう。でもそれ以上に、神様の前にへり下った、神様の前に砕かれた人の姿を通して、私たちはイエス様に触れました。そして私たち一人一人が、その人の存在はありがたいんだけど、その人の存在は本当に感謝なんだけど、最終的に私たち一人一人が神様に触れていただくという経験をすることを通して、私たちはイエス様に出会うんですよね。だから本当に私たち、真実に恐れないで、本当に真実に正直に証しをして、ああ神様がこの方に触れてくださるんだなってことを祈って期待して、お声をかけていただこうじゃありませんか、かけさせていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエスがご自身を表されるってことです。イエス様がご自身を表されるんです。私たちはイエス様を紹介します。イエス様を証しします。しかし最終的には、その方がイエス様によって触れていただき、イエス様ご自身がその方に、ご自身がどんな方であるかを表されることが大切です。バプテスマのヨハネはアンデレにと、もう一人の弟子、これヨハネによる福音書を書いたヨハネだったんじゃないかっていうふうに言われるんですが、この二人の弟子に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言います。でもこの二人は自分でイエス様のところに行って、イエス様ご自身に触れて、止めて、あなたの止まるところを見せてくださいよって、イエス様のところに止まっているところまで行って、そして、ああこの方は本当に神の子、救い主なんだと思うわけであります。そしてシモンに、私たちは救い主に会ったっていうふうに言うんです。そう言われて、シモンも連れてこられて、イエス様にお会いして、イエス様についていくんです。そしてルカによる福音書の 五章を読むと、シモンはイエス様によって決定的な経験をさせていただく。イエス様に本当にこのルカの五章にシモンがイエス様についていくための決定的な経験を書かれていますけれども、シモンをね、どういうこと書いてあるかというと、シモンはですね、漁師だったんですが、ある夜夜通し働いて何も取れなかった。もうその翌朝本当にがっかりして網を片付けていたのでありますが、そこにイエス様がやってきて、ちょっと船に乗らせてくれっていう人々が集まってきたので、ちょっとだけ岸から離れたところから人々に話をさせてくれって、シモンよ、お前の船に乗せてくれっていうわけであります。それでどうぞどうぞイエス様ね、その頃へもうシモンはもうね、の義理のお母さんちょっとイエス様に病癒していただいた経験もあってですね、もうとにかくシモンはイエス様をね、この方は素晴らしい方だ、いや救い主だ、そういうふうに信じていただきましょう。でもですね、まだ彼は漁師を続けていました。そんな中でこのイエス様をですね、船にお迎えするんですね。イエス様お話をしました。この船の上からお話をしました。人々にお話をしました。そしてお話が終わったところで、さあこれから沖へこぎ出して漁をしてみなさいってイエス様が言う。シモンは、いや私は夜通し働きました。ね、夜の方が魚取れる。それで夜通し頑張って働いたのに。それなのに、イエス様、漁をしてみなさいっておっしゃるんですかって。でもお言葉ですから、あなたがそうおっしゃるのでしたら網を下ろしてみましょうって。それで漁をしてみたら、まあすごい、今まで経験したことのないほどたくさんの魚が取れるじゃないですか。その時シモンはこの方をですね、経験する、本当に全地を治めていらっしゃる方だ、この自分は一生懸命頑張って夜通し働いて何も取れなかったのに、漁の経験なんかないこのイエス様が、さあ沖へこぎ出して漁をしてみなさいって言われて、そんなもう無駄に決まってるじゃないですか、もう私は疲れてるんです、やめてくださいよって、そういう気持ちだって。でもあなたがそう言うなら、沖へこぎ出して漁をしますよって。そして漁をしたらたくさんの魚が取れた。ああ、この方は世界を治めていらっしゃる主なんだ、神様なんだって。イエス様がご自身を表してくださいました。そしてシモンは網を捨ててイエス様に従うんです。もう一人このピリポに連れてこられたナタナエルにもイエス様はご自身を表されました。これその言葉の決定的な言葉、その最後のところですが、51節に、また言われた、よくよくあなたに言っておく、あなた方に言っておくが、天が開けて神の御使いたちが人の子に上り下りするのをあなた方は見るだろう。これちょっとね、難しい表現かもしれません。どういうことかというと、この天のはしごね、天からのはしごが降りてきたって、創世記のヤコブの夢にも出てくるんですけれども、ね、私たちこの、太陽が雲の間から太陽が差すのを天使のはしごって言ったりしますけど、それはこの聖書から来てるんですが、このですね、この天と地とを結ぶこのはしごが、このね、天から降りてきて、そこを天使たちが登ったり下ったりしてる。天と地っていうのはもう全然違う、かけ離れたところなのに、そこにはしごがかけられて、そして天使たちが登ったり下ったりする、それはどういうことかというと、私たちと神様とが共に歩んでいくことができるようになる。イエス様はご自分を通して、この人の子っていうのは自分のことで、ご自分のことでありますが、ご自分を通して、私を通して、天と地がつながって、あなた方と神様が一緒に歩んでことができるんだよ、そういうふうになっていくんだよっていうふうにナタナエルに言うんです。それが一番大きいことなんだよって、なんか不思議なことが起こったとか、見てなかったのに当てたとか、すごいなイエス様って、そんなレベルじゃないって、そんなことで驚いてるんじゃないよって、もっとすごいのは、私の存在を通して イエス様、これ十字架を通してで、もちろん十字架を通してでありますけれども、イエス様の十字架を通して私たち人間が神様と共に歩んでいくことができる、そんな素晴らしいことが起こっていくんだって。そうです、私たちの私たちのこの救いの中で一番大切な、一番中心的なのは何かって、お祈りした時にこういうことが起こった、こういう道が開かれた、それも素晴らしいでしょう。でもそれらをはるかに超えて大切なのは、私たちが神様に許されて、罪許されて、私たちが神様と共に歩んでいくことができる。戦いの中でも、嵐の中でも、問題が起こっていく中でも、私たちが神様から答えをいただいて、神様から力をいただいて、神様から平和をいただいて、歩んでいくことができる。そのようにしてくださるんだ。そういうふうにイエス様は救いの道を開いてくださるんだ。それが一番素晴らしいこと。イエス様はそのように私たちにご自身を表してくださる方です。ですから私たちが家族や友人を、このまた今ね、お祈りをメッセージを聞きながらお祈りをする中で、神様が皆さんの心に示してくださった方、その方をイエス様のところにお連れしようじゃありませんか。いや、分かってもらえないんじゃないか、どういうふうに伝わるか心配だ、いろんな思いがあるかもしれない、だから祈ろうじゃありませんか。祈って証しをして教会にお連れすることです。神様ご自身が、イエス様ご自身が触れてくださいます。そのことを信じて信頼してお声をかけていただいこうじゃありませんか。福音を伝えていこうじゃありませんか。今日あなたの心に浮かんだのは誰でしょうか。まだ浮かんでない方、本当に祈ってください。そして浮かんだら、浮かんでる方がいるならば、本当にその方のために祈っていこうじゃありませんか。声をかけていこうじゃありませんか。証しをしていこうじゃありませんか。神様の御業を待ち望んでいきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日はアンデレがシモンペテロをイエス様のところに連れて行ったところ、ピリポがナタナエルをイエス様のところに連れて行ったところ、そこを読みました。私は救い主に会った、そのように証しをした人々の姿を見ました。私たちもそのように証しをさせてください。主よ、あなたが私たちの心に示してくださった方、その方のことに、ことを心に留めて証しをさせてください。祈らせてください。どうか主よ、今週そのようなチャンスを与えてください。そしてあなたがどんなに素晴らしい方であるのか、どんなに神様大きな方であり、私たちのすべてを支配し、そして私たちと共に歩もうとされていらっしゃる方であるのか、そのことをお明かしすることができるように、どうか助けてください。そしてあなたがお一人お一人の心に触れてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。